はい、皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きなトム・ハンクス出演映画といえば、ものすごくうるさくてありえないほど近いなこたつと、
ブリッジオブスパインのマッケと、
ビッグのマリと、
グリーンマイルのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、またくもって気のない話を好き勝手にお届けいたします。映画追放型トークバラエティ番組でーす。イエーイ
イエイ。
第20回をとうとうね、迎えましてね、何やってるんだって感じですけど、どういう味意識調査ね、今回やりました。東京国際映画祭についてお聞きします。行く予定、行ったことがある、行ったことはないけど興味あり、特に興味ない、そもそも知らない、これ聞いたところですね、うん、行ったことはないけど興味ありっていう人がまあ 45% いるんで、うんうんうん、まあ、なかなかあれかなと思うんですけど、まあ、特に興味なしとそもそも知らないっていうのはね、最初 30% いるんで、まあ、意外とまだまだ知られてないな、うんうん、でこれ僕らの間でもね、こうおまけさん以外は正直知らないなぐらいの、これどういう感じなんですかこれ。ちょっと先取りで映画見れるみたいなではない。
あ、そう、先取りで映画見れるし、まあ、だから映画のね、コンペ的なものもあるし、世界各国。まあ一応日本で一番大きい映画祭ですね。
なるほどね。それでは参りましょうか。ドイラジー、スタート
ードイラジ
ー。プチ、お題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバナシ垂れ流しコーナーです。
はい、今回もね、なんとか皆さんからお便りいただきましたのでご紹介させていただきます。ラジオネーム奈田さん、ジョジョ実写化、前回も投稿させていただきましたが選ばれなかったので改めて投稿しました。9月にジョジョの奇妙な冒険の実写化が発表されました。ドイラジメンバーの皆さんの意見が聞きたいです。2つ目ですね、実写映画化してほしい作品、逆に実写映画化してほしいアニメ漫画ありましたらお願いします。3つ目ですね、就活転職活動を題材にした映画、今月公開の何者は就活を題材にした映画ですが、その他にも就活転職活動を題材にした映画がありましたら教えてください。ラジオネームポテマキさん、乗ってみたい架空の乗り物 SF 映画編、待望の新作スタートレックビヨンドが公開されました。スタートレックといえばエンタープライズ号、日本で例えるなら宇宙戦艦ヤマト、互いの国を象徴する船ですが、乗りたいかと聞かれたら断固拒否、どっちも被弾しすぎの視聴者出しすぎで命がけだし制服ダサいしいいとこありませんね。自分はスターウォーズシリーズのタイファイターを通勤用にして乗りたいです。ラジオネームザックリスナイダーさん、美しきあのワンショット、皆さんは映画のワンショットで心打たれたことがありますか？細部に神が宿るように職人たちが魂込めて切り取ったその一つの絵だけで思わず胸がときめく、そんな刹那的な感動の瞬間があると思います。僕は前回の放送で話に上がった汚れたちのドニラバンが華麗に舞うあのショットで一気にレオスカラックス作品の虜になりました。二つ目ですね、深夜2時の映画祭、以前のドイラジで午前10時の映画祭な名作が数多く紹介されましたが、逆に深夜に見る奇作怪作なんてどうでしょうか。僕の中でエルム街の悪夢やハロウィンなどが定番ですが、逆にトランスフォーマーやバトルシップなどといった派手なチャカチャカ映画も合うと思います。皆さんは深夜のテンションでどんな映画体験したいですか。ラジオネーム日向さん、賛否両論あるいは評判が悪いが自分は好きだ、初めてメールを送らせていただきます。ありがとうございます。映画好きであれば自分の好きな映画が酷評されているとなんでや自分は好きなのにという気持ちに一度はなったことがあるはず。ぜひこの場でその思いをぶつけてください。ちなみに僕は最近だと秘密ザ・トップシークレットとスーサイドスクワッドです。ラジオネームタクヤボールドウィンさん、列車にまつわる映画、旧の名作オリエンタル急行殺人事件がリメイクされることになりました。そこで列車にまつわる映画はどうでしょうか。新幹線大爆破やスティーブン・セガールの暴走特急、みんな大好きシベリア超特急など少しでも列車が関わるなら何でも OK です。二つ目ですね、邦画2016年は邦画が元気でした。大ヒットの君の名はをはじめ、シンゴジラ、アイアマヒーロー、ヒメアノールなどが大ヒット。10月に入ったら何者淵に立つ長い言い訳など渋めの良作が公開されています。そこで一足早いのですが今年の邦画を振り返ってみましょう。ラジオネームピカチュウのパパさん、難解な映画、見ていて頭がこんがらがってしまうほど難しい映画をドイラジの皆さんは見たことありますか。僕はデビッド・リンチ監督の一連の作品を見ていて混乱してしまいます。ラジオネームチーさん、ドイラジを始めるきっかけ20回おめでとうございます。ありがとうございます。そこでもしよければ聞きたいんですが、今のメンバーでドイラジを始めるきっかけを教えてくださいということで皆さんからいただきました。
ありがとうございます、はい、
どっちが引くんですか。
じゃあ私から。
じゃあタンタンお願いします。
はーい、
ました。今回ミニオンズの珍しいですね。もうリストラされたと思ってたんですけど、はい。
ラジオネーム長さん、就活転職活動を題材にした映画。
就活転職活動を題材にした映画。まあ、タイムリーなところで言ったら何者はそうですけどね。
まあ、何者ね。
今年やってた映画で。
今年やってたや
ブルックリン。
おお、ブルックリン。
マリマリのコーナーでも扱って、はいはいはい、よしこれは見なきゃと思った、はいはいはい、ブルックリン。あれはまさにそうですよね。都会に来て就職して。
あ、そうなんだ。
そういう話で。
なるほど。
なるほどね。
まあ、田舎だとお仕事があんまないっていうのもあって、うんうんうん、あ
単身で引っ越してくるみたいのは
結構多いよね。
割と就職しなきゃどうしようもないっていう。うんうんうんうん、そうあるかもしれないよね。じゃあ僕送り人、
あ、はいはいはい、
もっくんがね、本木雅弘があの主演で広末涼子と一緒に出てる、あれはモントリオールの映画祭、
あとあのアカデミー賞、うん、外国映画賞取りましたね、
はい、そうなの、
そうなんだ、
受賞ですよね、
そうですよ、
それでなんかロングランずっとやってたけど、
その映画なんですけど、うん、オーケストラが解散しちゃう、要はクビになるわけですよね。で普通に就活してたんだよ、
うんうん、
だけどこっそり奥さんに内緒で、だから脳幹視日記だもんね原作で、脳幹視って、まあ、正直いてもいなくてもいいようなお仕事なんだよ実際は。普通ね、亡くなっちゃったら葬儀屋さんがご遺体をこう運んで、まあ、火葬場に持ってってっていう流れで、まあことは足りてるんだけど、まあ、その前にワンクッション最後にちょっと化粧とかしたり衣類整えたりして一番綺麗なね生前の姿に近いような状態にしてあげてから送る、日本の古き良き作法的な感じの、
うん、
それをやるんですけどね、奥さんがね、あんたもなんて汚らしい仕事してんのみたいな感じでね、ものすごいモックをねけなすんですよね、まあ、あんな奥さんいないだろうって思うけどね、ぶっ飛んだ話ではあるんですけどこのね山崎努がねめっちゃうまそうになんか白子を食う、 あれがね
嫌いなシーン、
嫌いなシーンなんですか
まさかの
超好きなんだけどそこ、
うん、
見てください。
じゃあ就職活動の映画じゃないけど千と千尋の神隠し、ここで働かせてください。
あ、なるほど。
で働けたらいいなって。
あそこ働きたいの？
違う、働かせてくださいで取ってくれたらいいですね、
あっていう、働くきっかけがそれだけでっていう
別に就活サイトとか使わなきゃできんじゃないですか
そっか考えてみたら魔女の宅急便もなんか仕事のつかみ方としては近い感じですよね。パン屋さんのとこであそこね、
だから大人でない時期の、まあ、女の子が働くっていうのはとても宮崎作品には多い、
うん、そうだ、だってそう考えたら、うん、ラピュタも、
ね、
海賊にね連れてってっつって、
うん、
あれ転職だね。
そうだ、
転職、
海賊の転職ね、
多いね宮崎
駿、ね、
そうなのかもね。
あらあら、
うん、彼は仕事人を描くっていうのはものすごくプライドを持ってやってるから、う
ん、パウルだっておばあちゃんになってからね、まあ、パウルのところで働いて
るから、うん、ハウスキーパー的な感じですもん ね、
多いね。
あら、意外な発見が、ね、
面白い
という感じで、
おばあさんは、まあ、何もやることに対しても、うん、そういう映画あったなっていうあれで、就職戦線異常なし、まあバブル期の就活映画だから、うん、もう全く真逆だったよね。確かね、イメージ的にあの頃はいろんな会社から内定取れて、
そうそうそう、
会社が取り合いになってるから旅行に来なさいとか、うん、そういう、はいはい、ね、
超売り手市場、
接待されそう、接待されるからね、今の人から見たらめっちゃ怒りそうな映画だよ
ねやっぱりその何者にも慣れてない宙吊りな期間が放り出されるみたいなシチュエーションとか悩みとかは全く一緒で、
うん、
だから今何者と一緒に見ると面白いかもしれないよね。
あ、超面白い、超面白い。本当にその主人公が就職戦線異常なしの時は、織田裕二が要は須田将暉みたいな役なんだよ。あのいい加減だけど自信家みたいな、
はいはい、
でセットでいるあの的場浩司が演じてるのがちょうど主人公 あの佐藤健に当たる。だからそこを主人公入れ替えることによって、まあ、最終的にカタルシスを得られる方が就職戦線異常なしなんだけど、ちょっともやっとしていいエンドじゃないなっていう方が何者になるっていう
時代のあれで、どういう人が主役にする方が、
ああ
の今のリアルになるかっていうことになるよね。だから同じような人が出てくるのに、
そうだね、だからキャラ配置とかすごい似てるなと思いましたね。 あとなんか面白いなと思ったのは、その就活してる時に、まあ、時代でしょうね、隣のやつがこういう質問されるからこういう答えできないとお前落とされるぜみたいな織田裕二が言われて、逆にお前これわかんのって感じで、東京ラブストーリーのあらすじないと今年落とされるらしいよって言って、
あ、
自分が主演だったドラマの話を今タイムリーな時事問題として活用してるっていう。
でね、今ね俺ちょっとごめん、ウィキ見てたら、うん、それ繋がる話がまだあった。
何何、
脚本協力の方なんだけど、脚本は監督もやってる、うん、これ金子修介なんだね、監督。
そうそう、金子修介、
脚本協力が坂本雄二っていう人で、うん、東京ラブストーリーの人です。
はぁそうなんだ
多分今ドラマ界で、まあ、1番2番ぐらいの人ですけど、 現役で、
うん、ほうほう
現役なんだ。
めちゃくちゃ乗ってて面白いものしか書かない人です。
その時期からずっとなんだ。
そう、結構やっぱその心が初期の頃で面白いな。
面白い面白い
私すごい自分が好きな映画結構就職映画じゃんって思ったのが、うんうんうん、まずすっごい大好きなタイピスト。普通に就職面接あるんですよね。
そうだね。
で試用期間設けられてしばらく働いて、うんうん、そこから、まあ、タイピストになっていくわけですけど、うんうん、まあでも就職映画だななんて思ったりとか、うんね、去年でだいぶすごい私が推してたマイインターンだってそうじゃん、ま
あ、
そうそうじゃんみたいな。
そういう話だもんね。
あれはねデニーロがね、
うん、再就職、
うん、再就職するって話ですけど、
人、うんうん、は多いはずだよね。だって新しい仕事するからっていろんなとこ始まるとかは入り口になりやすいからね、
う
ん、
だから主人公一旦何も知らないアマチュアな状態に持ってってからドラマがスタートするっていうのはやっぱ、うんうんね、そうすると観客と同じ視点でいろんなことを知っていけるっていう、うんうん、
だってプラダを着た悪魔とかだってそうですよね。防具入っててどうなのみたいな、う
ん、全然出てくるんじゃないの
じゃあ転職する、うん、
転職ね、
やつ、うん、ウォンテッド、
あ、はいはいはい、
ジェームズ・マカボイと、あ、そう、アンジェリーナ・ジョリー、うん、でジェームズ・マカボイが、うん、なんかまあ裏組織に入ることになって、で今の仕事を辞めるみたいな時にずっとなんかムカつく女性の上司がいて、その人になんか辞めるからドアは吹かせてやるみたいな感じでいろいろやるシーンがすごいスカッとして楽しい
結構えげつないシーン。
あ、そうそうそうそう、割と、
まあ、俺も見てないけど、うん、最後に
そうそうそう
あれはすごいですね
レナードの朝とかも結構最初のシーン普通に就職ですよね。
そうだっけ、そうなんだっけ、全然覚えてない、
誰の、
ロビン・ウィリアムズがその病院に来て全然実務的なのは今までしてないけど、なのに入れちゃうのみたいな状況で病院入ってって、
まあ昏睡状態だったのが目覚めるんだっけ、
普通に起き上がってるんだけど動かないみたいな、
なんか放心状態みたいな感じでこう反応が薄かったりとか、
そうそうそう
そう、そういう人たちに対していろいろやってみたら実はそこ神経働いてるんじゃないのっていうところに疑問を持って、どんどん接してるうちにいろいろ分かってきて、まあ、そこで一番著しかったのがレナードで、それがデニーロです。
いや、いい映画ですね、
これ。いい映画ですよ、
はい、じゃあのこっそり働いてるよってやつね、また東京ソナタ、
あ、はいはいはい、
黒沢清の
うわ、
だから最近の葛城事件みたいな感じでね、職をまあ失うわけですよね、はいはいはい、で職を失ったんだけど、まあ、行ってきますって言って、まあ、
香川照之
が、ね、香川照之がちょっと公園の炊き出し並んだりとかして、
で一応はなんだっけハローワークみたいなの行くんだけど、やっぱりめっちゃ並んでてみたいな、
辛すぎる、
全然ダメで、まあ、年齢も食ってるしね、うんうんうん、っていうところでたどり着いたのが、うんうん、ショッピングモールの清掃、うんうん、そこでちょっといろいろあるんですけれどもね
気まずい
気まずいですねこれはね。だから行ってきますって言ってやっぱ公園に行くサラリーマンっていうのの題材、うん、中で僕東京ソナタが一番好きですね。リストラを言えない、もう毎日が日曜日みたいな話から、うん、もうすでにずっと多分続いてるとは思うんだけど、切羽詰まりながらも、うん、なんだかいい着地点に向かいますよね。家族崩壊からのみたい な、
うん、なん最後なんかよくわかんないけど超希望感が希望感よくわかんないんだけどすごいんだよね、うん、
じゃあステイサム、
おステイサム出た
パーカーっていう映画があるんですけど、なんか冒頭で前からずステイサムは物騒な仕事をしてる人なんですけど、はい、悪人にだけ制裁を下すみたいな、まあ、そんなことを心情にしてる人で、なんと最初神父ステイサム、
神父ステイサム、
そんな時刻はない
シンプルステイサム、
まあ面白いんですよね。髪の毛がカツラかぶっ、髪よりステイサム、
ステイサム介護は
ふさふさステイサム、
ふさふさステイサム
で統一しようぜ
なんで今回神父さんやってるんだろうって思ったら、やっぱりそれは本職じゃなくて、まあ、変装でなんかそこからある作戦が始まってバッて着替えていつものステイサムになるんですね。転職シーンです。
ただ変身シーンですよ、
うん、転職です。神父から転職しました。
そしたらもう神父辞めてそっちになっちゃうってこと。
いや変装です。
はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあおまけさんボケの後にまたボケる。
いやちょっと辛いな。いや俺ちょっと思ったのは、はいはい、ガーディアンズオブギャラクシーとか、もともと盗賊とか悪い人たちが詰まって、はい、なんか流れ流れで結局、まあ、自分の利益のために動いて最初いるんだけど、うんうん、結局世界救って定式な宇宙を守るチームになるっていう、うんまあ、これも一つの転職みたいなもんかと思う。
なるほどなるほど。
そういう系もだからアイアンマンとかも、うん、最初はただの武器商人だったけど、うんまあ、そういうことやめ
もう自分が兵器になります、
ね、そうそうそう、うん、
トレーラーも新しく出ましたからね、ガーディアンズを、
ね、早く見なきゃ。
そんな感じで皆さんもね就職とか転職とか、考える時期になりましたら思い出していただきたいなと。何よって話ですがさあ次のお題いきましょうか
マリッペが引きます。
はい、さあガサガサもな手慣れたもんですね。さあさあ、はいはい、
タクヤボールドウィンさんから列車にまつわる映画。
ちょっといいですね。じゃあ列車映画ですね。
はい、
うん、これね意外と多いと思いますよ。
あります。タクヤボールドウィンさんがオリエンタル急行殺人事件がリメイクされるって言ってるので近い感じで、007のロシアより愛を込めては、はい、結構列車のシーンが半分以上占めてるのかな。ボンドが乗ってるその列車がオリエンタル急行、原作がそうなのかな。
あ、そうなんだ。
確かそうそうそう。列車の中でボンドガールが敵なのか味方なのかが最初分かんなくて、はい、まあ、わたわたするシーンもあるし、刺客としてやってくる人の正体が分からないからやっぱりあたふたして、最後、まあ、ボンドが勝つんですけど、列車ならではの殺され方で、はい、なかなかスカッとする感じでした。
オリエンタル急行殺人事件で、うん、メタンテコナンのベーカー街の亡霊はもう本当
上でこう列車の上で
に近いなっていう感じが、単に列車でなんか推理してっていうあれでパッてきたんですけど、うん、そうだな、なんて
すごい印象的だな。確かにあのシーンは
結構キーになるシーンですよね。
この映画の中でも出来の良さで言ったらトップクラスじゃないですか。
ベーカー街なんかの機会に、
そうそうそう、ゲームみたいなのに入って、そうだね、そのバーチャルな状況の時に、
米花町とかがもともとそれをもじった世界だから、そういう、うん、
コナンもコナンドイルからですからね。
そうですね。映画館で見た
なって思ったり、あと私が大好きな大好きな小田さんも大好きなバックトゥザフューチャー3ですよ。
3ね。
そうね、あれは列車でしょ。
超列車ね。列車
なんだ。最後ドーンって、うん、
最高ですね。
最高ですね。結構意外にファンタジーとかにも多いですよね。ハリーポッターだって行くの最初全部列車ですから ね、
ルート何番線、
9と4分の3番線、
はい、
ロンとの出会いもハーマイオニーとの出会いも全部列車ですからね。
そうだ、
で、あそこでねお菓子わーって買ってわーって嬉しいシーンですよ ね、
確かにね。そうだね、う
ん、だから列車が舞台みたいな映画もね当然ありますから、ポンジュノのスノーピアサーとかね、何ですかそのアーは。
いや、すごい嫌いな、
すごい嫌いな映画。
そうなんですよね。
なんと僕ねすごい好きなんです。
なぜ嫌いですか。
いや、なんか設定はすごい面白いのに、うん、なんか列車の中であんな人数の人が生活してるのになんであれしか車両ないんだろうみたいな、なんかそういうのが見たかったんですよ。どうやって生活してるのかなみたいなのが見たかったのに、
もっと突っ込んでね、
まあリアリティを追求してる映画じゃないからね。
そうそうね、
全体的に何かのメタファーであるっていう世界観だ、うん、これは何かっぽいみたいなのの連続だから、
なんかドラマ化するとそういう風なのが突っ込んで毎回いろんな、ね、
確か
に結構面白いかもしれないね。
じゃあ次の部屋は次週
面白そう。ドラマ化希望ですねこれは。
あの腕外に出しといてね、カチコチになってとか楽しいし、ね、食べ物ね、
そう、そこら辺は結構、
ね、うわちょっとね、
やっぱ一個一個の描写は本当にいいよね。やっぱ
いいです、
狙撃のシーンとか
最高だもんね。
そうそうそうそう、
で何発も撃ってみたいなのが超プロっぽいっていうか、う
ん、ね、
一つ一つのシーンは確かに結構好きな、うんうん、ところもあるんですけど、なんか全体にするとえみたいな感覚が残ってしまう。
好きなやつでやっぱで列車で言うとダージリン急行はやっぱあのウェス・アンダーソン監督、と今だとグランドブダペストホテルっていうことになっちゃうんですかね、あの監督。その頃が一番フィットしてよかったんですよね。やっぱ箱庭感とかがどんどん強くなってる気がするんだけど、きっちり作った世界観で完璧さを求めてるみたいな。でもやっぱダージリン急行ぐらいだとインド の、 あの列車で旅するっていう、うん、3兄弟がお父さんの死をきっかけにもう一回集まって、うん、交流する旅だと思うんだけど、まあ、インドのなんかいろいろ各地回りながら世界もまだ見える感じが、箱庭感もウェス・アンダーソンなんで、
まあそうだよね、
あるんだけど、その辺のバランスがちょうどよくて、あの頃好きでしたね。
カメラの撮り方みたいなのがさ、キューブリックって感じだけど、
シンメトリーでそういう構図はあったりするんだけどね、うん、
だから箱庭感はねすごいこだわり持ってたもやってるんだと思うけど、佳作な方ですからね、う
んうん、私結構古い作品なんですけど、
いいですよ、
お熱いのがお好き、
はいはいはい、
ね、前にアパートの鍵貸します、うんうんうん、同じ監督がやられてて、マリリン・モンロー主演の映画なんですけど、はい、2人の男の人が列車に乗り込もうとするんですけど、そこの列車がその男子禁制で、だから、あの助走しなきゃいけない。ですごいごついんだけど助走をして乗り込んでいろいろドタバタしたドラマがあるんですけど、でそんな状況なんだけど、そのマリリン・モンローと仲良くなって全部列車の中で繰り広げられてて、もうとにかく面白い映画だったなっていう記憶だけすごい残ってて、
俺そう考えると予想で列車
え他にも
そんなある。
ガイリッチーのシャーロック・ホームズの2作目っけ、シャーロック・ホームズシャドウゲー ム、ロバート・ダウニー・ジュニアのホームズと、うんうん、ジュード・ローのワトソンが2人で、うん、 助走してて、そう、それで列車でね、そのままいろいろやるっていう、いや超楽しいな、あそこ。どういうとこから元ネタなのかな。
そうかな、
そうだね、うん、そうだよ、
ありそう、ありそう、うん、
ちょっとね、一作目からこれはかなり BL 案件だ的なことを、ね、監督がもう汲み取りすぎて、そういうの爆発しすぎた映画で、ちょっと大丈夫かぐらいだったけど、
うん、ほうほう、面白い。
今日はあのオープニングのとこ、トム・ハンクスといえばだったんですけど、これ言えばよかったなって思ったのがあって、ポーラーエクスプレス、
あ、はいはい、
ま、映画館とかじゃなくて、なんかの旅行の帰りにちょっといいバスに乗ったから、その分ちょっと満喫しなきゃなと思って、うん、あ、映画あるじゃんって調べてて、
うん、そう、あるよね、た
まに。そうそうそう、うん、でポーラーエクスプレスってなんか3月だからとっくにクリスマス過ぎてるんですけど、はい、そういえばこれ見たかったなと思って、なんかすごい幸せな気持ちになりながら眠りについた思い出があります。
なんか実写じゃないんですよね。
なんて言うんですか、実
写を元にアニメーションにするみたいなやつ、
うん、
そうそう、一時期ロバート・ゼメキスがその可能性を模索
しました
、
うん、
何作かそれで撮った、
うん、うん、素敵な作品でした、うん、
けど、まあ、ちょっとほんと一部にしか出てこないヒッチコックの北北西に進路を取れ、男がずっとね何かから狙われて、で女性と共に一緒にずっと逃げるんですけど、まあ、ラストの方でハリウッドあるのマウントラッシュモアか、あの辺りで、まあ、一悶着あって、頑張って助かったぞみたいなシーンの後に急に列車のシーンになるんですよ。ほほほほ、引きの列車のシーンになって、その列車がトンネルに入ってってエンディングっていう、急に
何
っていう終わり方なんだけど、ヒッチコックのインタビューだと、私の映画上これ以上卑猥なシーンはないです、
ああそういう意味なんだ
って言ってて、まあ、つまりトンネルに列車が入っていく、ね、まあ、あるメタファーとして、助かってその後こうなりましたよっていう、全くぶっ飛んだ使い方してきたなと思ってこれ面白いなっていう。
列車がトンネル入って、ミッションインポッシブルの1って、最後のクライマックスが列車の上で、はい、最後トンネルの中で決着決めるっていうシーンです。
あと、まあ、ザクッと言うとスパイダーマン2とかね、
あ、まあまあそうですね、
名シーンですよね、列車を止めるでブチブチブチ、もうスーツもバリバリになっちゃう、
でも素顔も見えちゃって、そ
う、でも乗客は見てないふりをしてあげるっていうね、そうそう、
いやすごい、やっぱ2はすごい
ですよかったですですね、
あとスーパー8、あー超好きなんですけど、やっぱりそこから全てが始まる、
はいはい、いやあそこの脱線シーン、もうやりすぎ感がすごくってもう俺すっごい好きなんですけど、
ね、なんかあの映画全体的に好きなことをやってるなみたいな感じが私にはすごい好感を持ってて、
うんうん、いやだって映画撮ってる人が映画撮る話ってさ好きなことやってるよ、もうなんか無限に出てくるんだこれ止まんなくなってきてこれ
あんまりアニメ出てなかったんで、はいはい、ドラえもんのび太の銀河エクスプレスドラえもんすごい、はい、もう小さい頃本当ドラえもんの映画って繰り返し繰り返し見てたから、列車って来てパッて出てくるのやっぱそれかな、あの
車掌ロボみたいな、
そう、可愛いのがいるんですよね、ドラえもんの映画は本当基本映画でしか出てこないキャラがすごい可愛いっていうのが多いから、
確かに
この映画の時はそれぞれアイテムもらってアトラクションみたいなのを楽しむシーンがあるんですけど、ジャイアントスネ夫がなんか忍者みたいなのをやったりとかして、その技をその後使っていくみたいなのがあって、そうそうそう、すごい楽しいっていう作品です。
見てみよう。
最近もね、新海誠さん
大好きですねあの人、
ね、シンゴジラもね、
あ、そうですね、
あ、そうだ、あ、忘
れた、
ちょっと多いですよもう、終わんない終わんない列車映画もう本当たくさんあるんで、皆さん、はい、ぜひね列車を見つけてみてください。それではテイクアウトいきますよ。
はい、
それではプチお題トークテイクアウトの方ですね。前回いただきましたのがオグポンさんの忘れられない名台詞、こちら皆さんからいただきましたのでご紹介いたします。ラジオネームポテマキさん、今年最も心に刺さったセリフ、山田直子監督、声の形より君に生きるのを手伝ってほしい、今まで聞いてきた全ての愛の言葉が吹き飛ぶ衝撃、2016年のハイライトシーンでもあり一生忘れることのできないセリフです。ラジオネームザックリスナイダーさん、幸福な食卓より、すごいだろ、気づかないところで中原っていろいろと守られてるってこと、シンプルだけどこの映画を全部通して見た後にすごく染みてくるセリフです。ダークナイトよりホワイトソーシリアス、よくジョーカーの真似をしてこのセリフを吐いていました。燃えよドラゴンより Don't think feel、 言わずと知れたブルースリー師匠のお言葉を今も胸に生きています。シンゴジラより私は好きにした、君らも好きにしろ、早速ですがこれは外せないと思いました、最後まで諦めずやろう日本。ラジオネーム山岡さん、園志音監督作品恋の罪で有名作家の妻である主人公が夫から何気なく言われたセリフ、どうだい久々に僕のおちんちん触ってみるかい、 が忘れられません。映画自体は大変どエロく変態的なのですが、このシーンだけは無駄に爽やかで家庭の温かみというものを感じられる空気が漂っており、今でも思い出すたびに笑っています。その他、最近売春の方はいかがかしらなどの名台詞も数多く、公開当時仲間内で下品な内容の話をいかに上品に会話するかという遊びが流行りました。ラジオネームピカチュウのパパさん、忘れられない映画の名台詞と聞くと、スカーフェイスのクライマックスでアルパチーノが叫ぶ Say hello to my little friend、 俺のダチに挨拶しなです。自分の部屋を囲む敵たちにグレネードランチャーをぶっ放す際のセリフですが、最高にかっこよかったです。最近公開されたゴーストバスターズリメイク版でも引用されていて嬉しかったです。ラジオネームタクヤボールドウィンさん、群毛エビアンよりごめんなさいとありがとうは言える時に言わなきゃダメ、ハーより野菜は飲む、果物は食べる、風花より生きてて楽しいの問いに対して、つまらないよ、だけどつまらないのを繰り返すのが人生じゃない、キッズリターンより俺たち終わったのかな、バカ野郎始まってもいねえよ、ということでいただきました。いやー、名台詞ね、これじっくり考える時間があったんで、皆さんどんなね名台詞を用意してくるのかなと、これ楽しみでね、ちょっと今日来たんですけどもね。
私の大好きな映画幸せの隠れる場所で、
はい、
あの映画なんで好きかって、私サンドラブロックのあの役どころが大好きなんですけど、でそのサンドラブロックが旦那さんに対して、住む家のないマイケルって男の子を自分の家の養子に迎えようっていう話をしてる時に、旦那さんになんか自分のやってる行動って正しいのかなって聞いた時に、旦那さんが君は俺が人生で出会った中で一番いいやつだよっていう風に答える、そのセリフがすごい好きです。
うん、確かにいいシーンですといううなずきになってしま
う、うん、私ですか、あのアルマゲドンのまあ、お父さんが言うセリフなんですけど、お前を息子のように思ってた、娘のことは任せた、それがお前の仕事だっていう、これはもうかっこいいっていう風になりましたね。これはまあ名台詞だな、
確かに、
うん、
で別れ際とかね、そういう時にそういうの出やすいのかもしれないよね、
かもしれないです。あと、まあ名言のオンパレードといえばバトルシップですよね。
そうなの、
俺も死ぬ、お前も死ぬ、みんな死ぬ、だが今日じゃない、どっかで行ってみたいんですけどね、そんな場面ないんです
ダークナイトのジョーカーのホワイトシリアスとか、うんうん、ドンスインクフィールとかドラゴンドラゴンみたいな、そういうなんかもう完成された名言みたいなもね、うん、だそういうんでいくと、やっぱ最近キングスマンのマナーメイクスメンもね、
ああ
し、シンゴジラで、まあ、そう水ドンの言葉もあるけど、俺結構好きなのがヤシオリ作戦が本当に効くのかみたいなやつで、サンプルで実験しててそれがうまくいくってなったけど、小頭ひろみがもう単純になんか角度を上げていくだけですっていう、それすごい好きなんだよね。結局何でも地道に角度って確かな度合いのこと
だ
から
、
一つ一つのものをきっちりきっちり正確さとかを上げていかないと物事っていうのはちゃんとできないんだなっていう、多分ヤシオリ作戦とかも発想だけの方を思われるけど、そういうとこじゃなくて一人一人のそういう角度を上げていくって意識とかがあってこその巨彩体の活躍の確かさだなっていうのが見えてきて、なんかすごい好きだったりしますね、う
ん、やっぱみんな名台詞になんか考えがけてるっていう、マトリックスリローテッドで、まあ、敵に出てくるメロウィンジアン、そいつはてか、まあ、現実世界みたいなところで何カ国でも喋れるんだけど、一番気に入ってるのはフランス語だと。でそこで暴言をドゥラーって喋るんですよ。でそれが、まあ、バカ野郎この野郎クソ野郎みたいな感じでちょっと字幕では出てるんだけど、まあ、英訳したらはっきり言ってちょっと喋れないレベルの汚い言葉をバーって言ってて、フランス語で罵倒するって、まるでシルクでケツを拭くようだろ確かにすっごい綺麗な言葉に聞こえるのに、これ罵倒の言葉なんだみたいのが発見としてあって、フランス語っていいな、存在が上品みたいな、ただそんだけ名台詞なのかっていうとね、
なんか別の言語の人が別の言葉で言ったらちょっと違う雰囲気になるっていうことで、今思い出したのが、はい、うん、パシフィックリム主人公の相方を選ぶためになんか武術でね、はいはいはい、戦ってる時に、はい、最初は嫌がってたけど菊池凛子のマコだっけ、うん、結構押してて、うん、で司令官が一言、武士さんちょっと抑えて、うん、サクッと入れるところがなんかねすごくいいおかしみもあるんだけど、うん、なんかグッとくんだよね、そこを日本語でそうやって言うことによってリスペクトとかもちょっと感じたりするとかして、
あのちょい片言ぐらいな、
そうちょい片言ぐらいが雰囲気的には面白いんだけど、いろいろ感じるなとか思って、
日本語のじゃあねイメージってどんな感じなんだろうね、曖昧とかかもね、もしかしたらね、ということで、じゃあ名台詞いろいろ聞かせていただきました。いいですね。じゃあ次回をねサクッとこう決めちゃいましょうか。じゃあタンタンに弾いてもらいましょう。
ラジオネームざっくりスナイダーさん、深夜2時の映画祭。
なんかトリッキーなの来ましたね深夜2時の映画祭、エロいとかそういうことじゃないですから別にね、
そう深夜帯に見るテンションでちょうどいい映画とか、うん、そういうことでしょ。
ただ見終わるのが朝方になるっていうねそこどう捉えるか皆さんぜひねお聞かせくださいということで次のコーナー参りましょう。全国に無数に広がる同士映画凡人たちは日々映画のことなら何でも知ってるぜと自慢したくてたまらない。そう俺だってみんなの憧れる映画超人になりたいんだ。そんな映画凡人育成企画その名も
この問題ちゃんと考えてね。
どんどんどんパフパフ。さあ今回のですね問題もう早速プルッといっちゃいますけどね。次の4つの作品の役名から連想される四字熟語は何でしょうか。1番狼子供の雨と雪、2番バードマンあるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡、3番君に届け、4番デスノートということでね、これ結構ね答えをいただきまして。
そうですね、
ですね、どうなったんでしょうか。さあタンタン解説お願いします。
はい、狼子供の雨と雪で、宮崎葵が声を当てていた主人公の名前が花さんですね。二つ目のバードマンあるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡は、まあ主人公のリーガンはかつてバードマン、漢字一文字にすると鳥です。で、三つ目の君に届けで主人公の沢子が思いを寄せる男の子の名前は風早くんですね。風です。四つ目のデスノートの、主人公は八神ライト。ライトっていうのは月と書いてライトで、ライトと読みます。で、今言った4つの漢字を四字熟語にすると花鳥風月です。
花鳥風月。さあこちら正解者3名いらっしゃいます。ラジオネームコンコンさん、ラジオネームチーさん、そしてラジオネームタクヤボールドウィンさん。
はい、
5つ目達成、ムービーチケットおめでとうございます。
おめでとうございます。
長かったですね。長かったですね、高井ボロミさん。何回失効したんですか、ね、ポイントは。
ね、何度も挑戦してくれて。
なくなってみたいなこと、ね。これでね、皆さんじゃあもうリセットというかね、ポイントを消失させていただきますんでね。いや残念ながらね、このコーナー盛り上がってまいりましたが、今回で、もうしんどいということでですね。次回からですね、新しい新コーナーを、で、スペシャルの回の時にね、ちょっとメールでいただいたんですけど、ラジオネームタクーンさんからですね、大喜利コーナーをやってほしいって、あったんですけどね、これね、やっちゃいましょう。
はいはい
はい。はい、ということで、次のコーナー、この問題、ターンと笑わせてねっていうね、もう笑わないで有名なタンタンをね、鉄の女と言われてますけどね、もう笑ってますけどね、この人を笑わせられることができるのかということで、早速ね、この皆さんに挑戦していただきたいんですけど、こちらの第1回のお題を発表いたします。
はい。
じゃじゃん！映画館の座席に秘密のボタンを発見。押すとどうなる？こちらにね、うん、まあ、ボケをいただいてですね、うん、僕は淡々とこう読み上げて、笑ったらもしかしたらね、座布団がもらえる。
座布団
がね。座布
団。何かわからないけど、うん、概念が。じゃあ例題としてね、僕が考えたのをちょっと一回発表してみようかな。うん、はいはい、こんなクオリティでいいよって、
はいはいはい。
映画館の座席に秘密のボタンを発見。押すとどうなる？
前の人が吹っ飛ぶ。こういうんでいいですよ。こういうんでね、はいはいはい。はい。ということでね。こういうの募集しますんで、ぜひね、鉄の女を笑わしてみてください。
お待ちしてます。
お待ちしております。
この映画、マリで気に入ります。今回も私が気になっている映画、スクープについての感想をいただいたのでご紹介いたします。ラジオネーム、ザックリスナイダーさんからです。ありがとうございます。大根仁志&福山雅治の中年ダンディコンビが放つドメエロティックエンターテイメント、二階堂ふみかわいい、吉田羊男前、チャラゲンリリーフランキーやばすぎる、文集文集センテンススプリング、なんかすごいですね、前回からなんかすごいリズミカルな投稿ありがとうございますすごいですね、なんかこういう感じなのかなみたいなスピード感を感じますね。ありがとうございます。続いてポテマキさんから、スクープですか、マリペに合うかと言われたら声を大にしておすすめはできませんね。簡単に言えばむさいアダルトな雰囲気に覆われた大人のエンタメ作品といった感じ。漢字の見どころは1に正春、2に正春、3子が文で、5に吉田羊です。ある俳優さんの旗迷惑な接待デートはいろいろと怖すぎるので体感しないように気をつけて。なんか結構すごいアダルトな雰囲気っていうのを皆さん言ってますね。やっぱりこうスクープ写真を撮ろうっていう、そういうあれなんで、なかなか際どいシーンを撮っていくんですかね、うん、はい。続いて山岡さんからです。 ありがとうございます。とにかくリリー・フランキーさんの演技が素晴らしいので、それだけでも見る価値ありです。ネタバレになってしまうのであまり詳しくは書けませんが、激しいアップダウンで見せる情緒不安定さ加減、わざとらしくない絶妙な震え具合、ギリギリ不自然じゃない路列の回らなさなどなど、本職の中毒患者が病院から脱走してきましたというレベルのクオリティの高さに感動しました。これからはリリーシャブンキーさんと呼んでガチリスペクトしていく所存です。はい、皆さんリリーフランキーさん、リリーフランキーさんについてもやっぱり言及されてて、すごいそれだけ演技が見どころがあったということなんですかね、うんうん、ありがとうございます。
それではマリッペ、
はい、
映画スクープの見たい度、
はい、
何マリ点ですか。
65マリ点です。
あ、これは低いですねってことは見るってことですね
そうですね、あの DVD 出てきたらその順位かなぐらいですかね、
な感じでねなるほど、
はい、やっぱりちょっとアダルトな感じっていう感じが、そんなに私得意じゃないから、まあそのうちでいいかなみたいな、もうちょっと大人になってからでいいかなって、ね、って感じです。はい、皆さんありがとうございました。次回私が気になっていて、募集したい映画がザ・ギフトです。そうですね、ポスターの雰囲気とかもちょっと不気味な雰囲気なので、うん、どのぐらい怖いのかなって、うん、それによってもあまり怖すぎてもちょっと見るのもためらってしまうし、どういう見せ方とかどういったところが見どころだったのかななんていうのをお聞きして、うん、見ようかどうしようか考えているので、またメールお寄せいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。では次のコーナー行きましょう。ドイラジ
クラエ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い入れのある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、で今回はですね、奈良さんからいただきましたフィッシュストーリーですね、こちらのあらすじマリペ、
はい、
はい、お願いします
はい、2009年日本映画、売れずに解散してしまったロックバンド激凛、最後に残したフィッシュストーリー、この曲が彗星に落ちてくる世界を救う、そんな物語です。
そんな物語となっております。ということで、まあ、前回言った通りですね、これ僕のオールタイムベストに入っちゃう映画ということなんでね、うん、今回前半僕ね受け手となってね、皆さんのねこれ本当にそんな出来のいい映画みたいなのを全部こう引き受けまして、後半ね長々語ろうかなと、
はい、
どうでした。
あ、私今年の初めぐらいに一回見てて、
うん、割と
で、そうそうそう、で映画になったからもう一回見たんですけど、
はい、
そのなんか一回目見た時にすごいラスト全てがバーってつながっていくシーンがあるじゃないですか、
はい、
あれでわーってなった感覚がすごい印象に今でも残ってますね、あの感覚が。で2回目は、
はい、
まあ、それを分かってる上でこう自分でつなげていくみたいな感じの見方をしました、
はいはい、ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます
私もやっぱりその最後にこうまとまっていく感じはすごい気持ちよかったんですけど、うんうん、その役者が出揃うまでが割と退屈しちゃったっていう、う
ん、あ、出ました退屈、うん、あるある
あるね、
ある含まれてます
基本的にその、うん、テンポが最初ゆっくり進むじゃないですか、これどういう話なのかなみたいな、はいはい、そういう感じは私割と苦手なので、だから最初ちょっとなんか、うん、多分その映画愛じゃなかったら見続けるの正直しんどかったかもしれない。
なるほど、しんどい、ありがとうございます。
ただでもその見た後のその収束感ってすごい気持ちがいいから、うん、ね、うん、ああよかった見てっていうのが最終的な感想、
うん、なるほどね、俺そういう点で言うと、はい、俺は逆にそこが過剰接待じゃないけど、うん、
あ
それまで使われてないシーンも入ってるから、
はい、
まあ必要かなとは思うんだけど、うん、やっぱりその自分で思い続けて、うん、あそこはあだかだらあだんだなっていう気持ちをわざわざまたやらされててっていう部分は、
それは過剰な感じね、
過剰な感じが
あるあるある
あったなって、うん、全体的には普通でした、
うん、どっちかが普通だ、
そうですよね、うん、
まあ、これも多分後でいろいろ食べると思うんですけど、
はい、
個人的にやっぱ中村監督が、まあ、原作ものもよくやってて、そつなくと言い方だとあれだけど原作超えて何かをやろうみたいなのがあんまり感じない気がしてちょこちょこ見てて、ね、うん、
はい、
でそういうところで何かもっとドンとなんか映画的な何かがあるともうちょっと違うなとは思ったんですけど、
うん、
なるほど、
あ フィッシュストーリー私1回目見た後描いてきて、その前に原作もちょっと読んでみたんですけ
ど、
原作は15分ぐらいで読み終わるぐらいすごい短いんですよ。
そうなんだ。あ、短編？
短編です。
そう原作に出てこないシーンが映画にいっぱい
そうなんだ
あって、この短い短編を120分にするのってすごいなっていうのを2回目は、そうそう、だから
読んでみたい
かも。そうそうそう、
でもベンジャミンバトン状態ですよね。短編くっそ短いのに。
あ、そうなんだ。
あ、そういう作りだ
ったんだ。そうそうそう、だから結構2回目はそれに感心しながら見る感じで。
だからちょっと作家性出てないんじゃないみたいな、逆に超出まくって
る、出まくってるんだ。
そうなんです
よ。そうそう、そうと言える
かもしれない。なんで出まくってんのに出まくってないように感じる。
そこが確かに面白いところなんですよ。
そうね、はい。でも登場人物とかは
バリバリ足されてます。
バリバリ足されてるんだ。
そうそうそう、バンドマンは出てくるし、
うん、まあそうだよね、
浜田さんの役どころらしき人も出てくるし、うん、多部未華子的な人も出て、うん、ただちょっと全然違うかな、まあ、
そこのポイントは全部いるもんね。
ポイントポイント、だからそのすげえデフォルメされてんなこのキャラクターみたいのは大体いるかな、
うんうんうん、なんか合コンっぽいやつの 見えちゃう系の女の子はいるんですか。
あ、いない、
いない、
やっぱり。
そうそうそうそう、
なんかあの子ちょっといるのかなみたいな感じ
で、もうミスリード要因がいっぱいあるんです、うん、
確かに。
たくさん。
そうなんだね。
そうそうそう。へー。ストラダムスの話も原作ではジャックされるストーリーの中に組み込まれてる、
ね。あ、そうなんだ。
だからなんかいろいろ、あ、これがこうなって、あれこんなのが加わってみたいなの感じで見れて、すごい2回目も楽しかったです。
全体的になんだけど、うんうん、いろんな役者さん出てて、浜田君も出て、はい、一人一人がまた荒いというか、今のような感性になってない感じがちょっといいというか、うん、
面白いね。
高良健吾君が天真爛漫さって言い方まではいかないかもしれないけど、うん、今だとそれが純朴さ、そこを真逆になんか危うさとかの方向に行かせてて、でも意外とベクトル違うだけだけどハマるなとか思ったら、ヘビとピアスとかに近いのかな。
あ、
時期的にも。
私あの森山未来さんが割とずっと苦手だったんですけど、
苦手、
うまいなと思うんですけど、なんか感情移入しにくいし苦手だなっていうのがあったんですけど、今回の役はなんかすごく好きで、森山未来さん結構しにくいけどなんかすごい好き、なんか多分逆にすごい飛んでるからっていうのはあるのかもしれない。
体しなやか
みたいな。一番うおーって思ったのが森山未来で、正義の味方として育てられてっていうところで、こいつは危ないんじゃないかうん、雰囲気で、それが本領発揮されるジェイソン・ボーンじゃないけど、やっぱあの動きがすごくって、要はあれいわゆる格闘技とか格闘アクションとかとはまた違う動きで、あの動き一個一個コンテンポラリーダンスの動きなんだよね。だから常人離れしてる感が半端ないんだよね。動きがなんか人、普通の人じゃない動きに見えちゃうから、あれがなんかねやっぱ超気持ちよかった、一番最初の蹴りがいきなりわけわかんない
からね、かパンパンパンって打たれてるのかわしていくっていう動き、
確かに
当たるだろうみたいなさ
最近その怒りに出てて、それ見たところもあったから余計にその違いの感じでまたいいって思ったのかもしれない。
今最近の見ると結構味が出ていい感じもするけど、あの子だと本当に透明感がまだかなりあるよね。
確かに全然好きじゃなくてかっこよくもないし、なんでこんなあれなのかなと思ったけど、初めてかっこよく見えました。
同じけど、
むしろあれ以外は、
まあ、私も
やっぱあのキャラクターと動きだよね。
そうそうそうです、
なんかこうしっくりきたっていうのが一番あるのかもしれない。その俳優さんと自分のイメージっていうのがこう合ってるのが今回の作品が一番合ってたからいいなって思えたのかなみたいな。
多部未華子超可愛かったです。
多部ちゃんもやっぱり今なんかもうキャラ化してすごく固まってるんだけど、やっぱまだね本当に固まってない感があって、すごく魅力になって
る。あ、宇宙服、
はい、瞬間のほやっとこしちゃったあれいいよね。
なんかフェリーのところでちょっと気になっちゃったのが、神戸から東京にフェリーで行ったら普通超時間かかるから、あんな写真パシャパシャ撮る元気はない
体力あり余ってる
高校生
寝る場所もなんかなさそうだし、普通の観光船みたいな感じだったから、10時間ぐらいかかるんじゃないですか。
ケーキ気になるアップルパイの意味とかあるのかなとか最初のタルトの意味とかなんだろうなって思いながら、
焼き上がる時間を確保したかったね。 一回履けたいから、
履けたいから、
マクガフィン、
ちょうどいい時
間履けたい、うん、なるほど。フィッシュストーリーの題名にもなってる本ですよね。あの本ができた経緯、そこが多分一番好きかもしれない。
ああ、でも超最後の最後
だ。話の中で、そうそうそう。
まあ、あと激輪ね、実は世界で一番早かったパンクバンドだっていう体のやつなんですけど、
ね、
まあでも曲が、まあ、パンクってはパンクなんですけど、超ブランキージェットシティだなとか思って、誰が書いたんだろうと思ってたから、これ斎藤和義が書い
てるんですね。ああ、は
い、まあ、そこはちょっとびっくりっていう、ね、どういうイメージでどういうオーダーで作ったかはよくわかんないけど、その辺がちょっと面白かったなと。
なるほど。
で、いや、だから曲もいい曲っていうか、ちゃんとよくできていて、
まあまあ素人目、音楽素人からすると、なんかおおっぽいなって。
いや、じゃあ普通に聴いてもいい曲にもなるっていうか、
高楽を歌手にプロデュースした人がすごいな。
あの風貌もハマってるし、
声とかもなんか味がある、まあ、うまいわけじゃないし、
しかもあれだよね、全員ちゃんと演奏してんだよね。
そうだよね。
だ
って
伊
藤淳も回してうおーってやってる
から、伊藤淳もベース弾いてんだよね。だからギターの人は
本職、普通に本職だけど、
で渋川さんは叩けるから、
そうそうそう、
音がない
し、ね、ないしね、はい、
あそこがすごいちゃんとこう意味を持ってるっていうのが、あの車を運転してるシーン使われてて、いやいいですね。
そこもいいよね、なんか本当はフィッシュフィストーリーってホラー話っていう意味で、そういう話なのに訳す人がハーフかなんかだと間違えられて、雇われ無理やり英語喋れないのに辞書引いてやって、あのホラー話じゃなくて本当の魚の話だとして書いてっていうところの、そのねじれで勘違い勘違いで動いていくっていうところで、さらにそこの無音のところにもつながってて、オカルト話じゃないけど、そういうのもホラー話だし、だそういうとこは面白いって っていうか、
全体的にもう勘違いの連鎖みたいな、
そうそうそうそうそう、で、ある種のやっぱりバタフライエフェクト効果、
そうだね、だもんね、まさしくそうですよね。
で、なんかそういう意味もあるし、その空白の部分で、そのフィッシュストーリー作ったその劇輪のみんなで最後話すところで、この曲が止まるシーンでこんなことがあったらいいねっていうのもちょっと違うけど、ちゃんとそれも実現されててっていうのも組んでるし、ね、後からうまいなっていうのをじわじわと感じながら、
ね、途中退屈だったけどね、そのぐらいはちょっとね、ありがとうございました、ありがとうございました。
1982年 の浜田さんが、はい、自暴自棄になったらカセットをヒューって入っちゃって、そしたら本当に悲鳴が聞こえて、で見に行ったらなんかもう男の人が女の子に襲いかかってて、振り向いた男の人の顔すごいどっかで見たことあると思ったら、滝藤健一、
顔特徴的ですよ ね、
うん、薄いつながりで水星衝突だから、
君の顔
確かに、そういえばそ
う
か、
で扱いが違うなっていう、
そうだね、全然
だと、そう、かけらが落ちてきただけでもう大変なことにってやるんだけど、こっちはもう、直前でも散らせば OK だみたいな、
多分大気圏で焼けるんじゃないですか、全部もうね、クソみたいなね、アルマゲドン作戦、ね、どうやって掘ったんだよ、あの複雑な話まっすぐ掘っていけば。じゃあ、まあ、なんで僕がフィッシュストーリー好きなのかっていうね、語りにおいてですね、これやっぱり僕、伊坂幸太郎がとても好きであるってこと、まあ大前提で、これと中村義弘プラス斎藤和義、この3人について僕は語る必要がある。
おすごい、
これもう伊坂中村斎藤サーガですね。 ある種のちょっとドラマ感があるんで、聞いてってやつですね、これね。で、伊坂幸太郎っていうのはもう千葉県出身なんですけど、まあ、仙台在住の、
すごい、そういうとこから、
そうですよ、日本代表する小説家、僕大好き、一番好きです。みちょさんと同じぐらい好きなんですよ。千葉県出身で、後からね、東北大学に入学したのをきっかけに、住み心地がめっちゃいいなってことで、卒業後もずっと仙台に住み続けるんですよ。仙台はちょっと行けば、まあ山もあるし海もあるし都会もあるし田舎もあるみたいな、すごい都合が良くて、小説の舞台にするには、だから、まあ仙台を舞台にした作品がほとんどなんです、彼の作品には。
そうです。
で、1996年悪党たちが目にしみるっていう作品で、サントリーミステリー大賞佳作取ります。で、これまだデビューしてないんですけどね、この時はまだ。で、これは仙台文学館でね、原稿を展示されてるんで、ぜひね、見ていただきたいと思いますで、この、2000年ですね、オードボンの祈り、ここでようやく4年後ですね、新潮ミステリークラブ賞、ここでいよいよ小説家としてデビューするわけです。元 SE なんですね。
そうなんだ。
システムエンジニア、だから頭がこうなんか論理チックというかね、でラッシュライフっていうエッシャーの絵みたいなタイプの作品を書いて、でその時にですね、斎藤和義の、まあ、幸福な朝食退屈な夕食曲があるんですけど、それを聞いてはたと、俺会社辞めようと、
何それ
決意するんですね。会社辞めて専業作家一本やっていこうと、はい、今見ているこの道がいつか懐かしくなるだろうみたいないうその歌詞のところで、いや、この生活続けても懐かしく思える時はやってこないと思って、パッとやめるんですよ。斎藤和義のおかげで彼は小説家に専念することなんです。 出版社デビューした作家には、まあ、僕もこれ言われたんですけど、仕事は辞めてはいけませんよ、今やってる小説以外の仕事は辞めちゃいけませんよって言われてたから、こっそり辞める
内緒で
内緒で。でラッシュライフを2作目発表した時に、これはもう世界が驚くだろうと言ったら、誰も騒がない。
あ、そうなんだ。
そうなんです。それで、あ、世界ってこんなにも静かなんだなっていう風に思うと。でその反動なのか分かんないけど、その2003年に陽気なギャングが地球を回す重力ピエロ、アヒルとカモのコインロッカーって立て続けに傑作を出すんですよ、一気に。その年にで、そのどれもが相次いで映画化されるわけですね。
すごい。
でその一つ、アヒルとカモのコインロッカーを中村義弘監督が映画化するんです。でこの作品がね、叙述トリックっていうのを使われて、まあ、A だと思ってたものが実は B でしたよ。でこれは視覚情報を与えないことで成立してる作品なんです。だから映画化してしまうと全く成立しないよねって誰もこう口揃えてたわけですね。まあやるとしてもかなり強引で不自然なものになる。そこで中村監督がね、いや思いつきましたと相談してきたわけですね。でそしたら本当に、まあ彼が思いついたことはごく自然で無理のないものでしたって、これ伊坂さんも言ってるんですけど、ものすごい発明をして、これ映画化できますよっていうことで映画化したわけです。でこれオール仙台ロケで撮影して、まあ主演が浜田岳ですね。こっからもう中村組の代表格として、で劇中歌に、まあ皆さんねご存知、ノーベル文学賞、まあなんだか分かんない感じになってるボブ・ディランの風に吹かれてがずっと永遠にね、作中でも流れるし、まあエンディングでも流れるし、まあ伊坂作品にもね反対性的なニュアンスはあるんで、シンクロし合ってるんですけど、
その作品から中村監督も浜田岳もなんか注目されだした感じが、
この時とか多分まだね、まあ、小劇場でしかやってないような作品だったんですよね。で2007年にフィッシュストーリーをまあ刊行します。で、まあ、2003年から本屋大賞っていうのを毎年こうノミネートされてたんですけど、まあ、この辺でもう大人気作家になってるんですね。そして、ね、まあフィッシュストーリーっていうのがね、こう僕が人生で初めて購入した伊坂幸太郎作品なんですね。
あ、そうだ
った。そうなんです。小説の中でかなり遅めに知ったんです。で2007年、この同じ年ですね、自分がファンであることを公言していた斉藤和義対談がここで実現します。はいはい、で斉藤さんは、僕が唯一対談したかった人なんですよってね、伊坂さん言うんですけどね、後に道夫さんと対談してるんですけどね、わけがわからないですね。伊坂さんの小説は活字なのに音がするって言うんですよ、斉藤さんはね。これ絆の話っていう対談のあの本で言ってるんですけど、作詞はできないけど小説ならっていう、こうちょっとリクエストを受けて、アイネクライネっていう短編を書くんです。でその短編を受けて、君は僕の何を好きになったんだろうっていうのに収録されているベリーベリーストロングアイネクライネっていう、あの斉藤和義の曲に初回特典として、伊坂幸太郎の小説と同梱版でね発売されるんです。これがね全然手に入らなくて全く読めなかったんですけど、今ねアイネクライネとしてもあのまとめられた単行本が出てるんで、皆さんこれ読めますんでね、はい、いい時代に生まれましたね、はい、でねその後ね、やっぱ中村監督多分気に入ったんでしょうね、伊坂さんを。他に映画できそうな作品ありませんかねって。そしたら伊坂幸太郎が、中村監督ならまあこれはどうですかねって自分で推薦した作品が、まあ、これフィッシュストーリーなんですね。
ほうほう。
でまあ、2009年映画フィッシュストーリーあるんですけど、短編集の中の一編なんですね。で映画にするにはあまりにも短いと。で現在パートを大幅に拡大して、でさらに2006年に刊行した週末のフールっていうその伊坂幸太郎作品なんですけど、まあ、その中、まあ、隕石が降ってきて地球が終わるっていうアイデアをミックスさせるっていう。
なるほど。
フィッシュストーリーにはない
んです。ないんです。
ないです。
フィッシュストーリーでは実はその世界を救うっていうのはもっと SE の話なんですよ。あの2000年問題のもっとやばい感じで、全然目に見えない世界の話なんですけど、これを視覚化するためにまあアルマゲドン的な話にしたと。で実はこの短編をね膨らませて作っていくことで、まあデフォルメされたキャラクターとかオフビートなストーリーテリングとか、良くも悪くも気取ったセリフ回しみたいなのが、なんか全体的に映画なのに伊坂作品っぽい感じになってるんですよ。普通の伊坂作品を映画化すると、現実の人そんなこと言わねえしみたいな、なんか変なねバランスになるんだけど、それがなんか一つのこの映画のバランスとして伊坂っぽさを含んだまんまいい感じ仕上がってるなって僕はね思ったわけです。
あ、すごいね。さっきなんか自分の出すんじゃなくって原作まんまっていうのを違う意味で体現してて、
そうそうそう、怖い。
確かにあの船で正義の味方さんが自分の人生語るのとか、普通の映画にそんなシーンあったらあれだけど、自然と聞いていられるのはそういう感覚なんですかね。
もともとそのなんかセリフも、まあ、ゴダールが好きっていうのもあるんでね、伊坂さんがもともとセリフ回しが映画っぽいんですよ。
だからか。そうなんです。トンネルの赤、浜田岳が、なんだっけ、わーって鳴りながら、あれ聞こえたぐらいで一回ピーってトンネルの手前で止まって引き返す、トンネルがアホほど赤すぎて、なんだこれゴダールかよって俺思ったから。
そうそうそう、面白いですね。
あ、 そうなんだ。
あと、まあ、ジャック・クルスピンが好きとかね、そういうとこもあるんですけど。で、フィッシュストーリー、これね、直木賞の候補にもなってたんですけど、まあ、選評者、軒並み辛口の評価。篠田節子ね、意味不明の作品、まあ、小池真理子。これまでの伊坂作品読んでいない読者にしては、正しく解読することが難しい作品、みたいな感じで、もう、ちょっとあんまり疲れてなかったんですよね。でも中村監督はやっぱ、短編を膨らませるって作業することで、原作者の作家性をなんか深く汲み取ることに成功して、この作品の面白みを、なんか覚醒器みたいにこう増幅させることが、俺できたんじゃないかな。僕の知る限りこれは伊坂作品の映画化で見たことがないっていう風に思った。ところが伊坂さん自身は不満がすごく
映画
に。でこの前直前に、ね、映画化されたあの死神の制度っていうのがあるんですけど、死神と人間っては分かり合えないってことが前提だよってもう何回も伝えたんだけど、ものすごいハートフルな着地をされちゃったり、フィッシュストーリーでもハイジャックされるものが飛行機から船になったっていうことに対して、なんかまあそういうきっかけがこう積み重なって、まあ、自分の意向と違う形で世の中に広まってしまうことに抵抗を感じるようになってくるんです。なのでこれ以降伊坂幸太郎は自作の映画化を受け付けなくなります。
あ、そうなん、
そうなんです。
あの時期にちょっとかぶってたけど、いろいろ DVD の予告で伊坂作品ばっか並んでて、おいおいおいおいおいって思ったから、今回
受け付けなくなるんですが、その間、まあ、すでにもう取り組んでる作品が中村監督あったんですね。2007年刊行した伊坂作品のまあ一つの到達点と言われてるゴールデンスランバー、まあ、これがまあ青春小説系から一気に大人の読み物にたどり着いたって、ここからまあ伊坂さん自身も伊坂第2期と言ってるわけで、まあ、直木賞6度目のノミネートで受賞なるかと期待されたが、執筆に専念したいと言って辞退したと。だけど山本周五郎賞と本屋大賞は取ってるんで、まあ、代表作と言っていい作品かなって。これを2010年ゴールデンスランバーをねやりますと。でこれまた仙台でオールロケします。で主演が坂井雅人ですね。あの海堂尊のチームバチスタっていう映画の、まあ、流れで、でこの映画のエンディングで、まあ、ビートルズの、まあ、ゴールデンスランバーが、まあ、テーマになってるんで、まあ、ディランがねアヒルとカムで流れてたみたいにその曲来るかなと思ったら、まさかの斉藤和義の幸福な朝食退屈な夕食がエンディングに使われるんです。でこれはまあ仕事を辞めたきっかけの曲でも当然あるんだけど、中村監督としてもまあこれが伊坂作品とのまあラストになるっていうまあ決別でもあるのかなと。ここで急におお、このエンディング来るとまさかと僕はね思ったわけですよ。ところがもうその1年後ですね、2011年3月11日にね東日本大震災に見舞われてしまいますね。まあ仙台の人ですから、でこういう時にもう自分のやってることが全く役に立たないと、自分に落胆しても途方に暮れていましたっていう風にまあ伊坂さん言ってる。で書店を復興させるためにサイン本を作るとか、まあそういうことでなんとか自分にやれることはあるのかなっていうことで、ちょっとそこで少し救われてくるんですね。この時に中村監督が急遽持ちかけます。仙台に俺は恩返ししたいと、まあゴールデンスランバーもそうだし、まあアヒルとかもそう、まあ全部仙台でロケしてるし、その時もボランティアスタッフみたいなのが集まってサポートメンバーっていうのを力を借りて、市民エキストラみたいな1000人ぐらいですね、その人たちがもうものすごく手伝ってくれるから早く作業ができてたらしいんだけど、で2012年ポテチっていう作品をこれ映画化するんですね。でこれはなんとフィッシュストーリーに収録されてた短編なんですよ。たった68分だから、もう本当短編サイズをそのまま短編にした感じ、でまたこれをぜひ仙台でやろうって、で仙台市民と一緒になってわずか8日で完成させます。異形ですねこれね。で主題歌斉藤和義、今夜リンゴの木の下ですね。で、まあ、伊坂さんもここで初めて原作よりも映画の方がいいと言われそうで怖いですっていう評価がまるっきり変わるわけですね。原作者も納得の出来っていう、で最後の重要なカットにも中村監督本人も登場する。で綺麗にまあ大団円ですよね。斉藤和義の演技バーンって最後来て、こう伊坂中村斉藤さんが幕を閉じていくという、でこのフィッシュストーリーね、連なってなんかいろんなものに影響されていくっていう渦中に俺も今いればいいなという希望のもとに、僕もな誰かのフィッシュストーリーになりたいなっていう思いも込めて、このフィッシュストーリーがとても好きということですね。ちょっと長くなりましたけど、
終わった、
お付き合いさせていただきますね。はい、
どっちかというと変なんだけど、これ全て込みだ、
込みなんですね。
だからフィッシュストーリー単品とかじゃないってことだもん。
そうだね、
だからこれ喋りたかったの全部。
そう
なるほど。
だからもう映画そのもの言ったら、やっぱりもう時勢飛びすぎだし、カット変だし、なんでそこ字入んのとか、説明ここ過剰じゃないとか、いっぱいあるんだよ、そういうとこは。でもこんなことができたからこそ、フィッシュストーリーがなかったら、ポテチなんてなかったし、これ自体が何かのフィッシュストーリーになってるんですよ。
なるほど、
フィッシュストーリー自体が、
おすごい、
これのおかげで仙台で救われたって人もいるわけですから、というのも込みで、面白いそのバタフライエフェクト的な効果が
現実にも
あったっていいじゃないかと。そうそうそうそう。ということで好きですという話なんですね。
は
い、
私アヒルとカモのコインロッカーもつい最近読んだんですけど、
はいはい、
それも中村監督と聞いて、うん、ふと思ったのがアヒルとカモのコインロッカーの原作になんか商店街に並んでる自転車をある男の人が蹴っ飛ばしてドミノ倒しにしていく描写があって、
うん、
でそれフィッシュストーリーの冒頭で、うんうん、あの車椅子、ね、そうそうそうあって で、ね、でもフィッシュストーリーの原作にはそのシーンはない、つながってんのかな、
だから多分ねアヒルとカモのコインロッカーで、うん、川崎っていうキャラクターがいるんですけど、まあ、彼を一発で表す描写として自転車をバンバンバンバン蹴飛ばしながら歩いてくると、うん、旗から見たらものすごい嫌なやつだけど、うんうん、実は後ろからその自転車の下敷きになってた展示ブロックを追ってあの目の見えない人が歩いてくるっていう、あ、それを助けるためにそんなことやってたんだっていうのが分かるってシーンがあるんですけど、うんうんうん、多分そこが一番気に入ってるっていう人が多いんですよね。アヒルとカモのコインロッカーといったらあのシーンだろう、それが実はないんですよ映画に。
あ、そうなんです。
そうなんですよ、映画にないからここで入れるみたいな、フィッシュストーリーに入れるみたいな、全然関係ねえけど石丸健次郎にやる、
石丸健次郎は原作いる
の、いないいない、あのパートがそもそもない、
そうそうそう、あ、ないんです、
ないんだ、
ないんです、
そうそうそうそう、先生もない、
語り尽くさせていただきます、すいませんね、なんかね、お付き合いさせていただきまして誠にありがとうございます。どうだ、ね、皆さんもねぜひねこの熱量に押されてね鬱陶しいなと思うかね、ちょっと興味出たと思うかそれはね五十なんですけど、ぜひねちょっと見ていただければなと、うん、僕は思うわけですございます。ラジオネーム長さん、フィッシュストーリー楽しく鑑賞させていただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回の暗い映画ですね、ご紹介いたします。ラジオネームざっくりスナイダーさん、バトルロワイヤル劇場公開版、日本のジョージミラーこと深作欣二監督が放つ超過激派青春ドロドロアクション、まだ濁点が超柔らかめな藤原竜也や時の美少女前田亜希、全否定少女栗山千明、顔面力ドホラーな柴崎コウ、関西ドクターの卵山本太郎、殺人兵器安藤正信、映画界のバカ野郎ビートたけしなどなど、当時は新人ですが今でこそ実力派ときめくキャストが大集合、ミレニアム時代の奇跡をぜひその目で、後にも先にもタイトルで自分の名前をぶっ潰せる映画監督は現れないでしょう。配給ロゴからテンションマックス、怒りのレクイエムがあなたを狂気の世界へ誘ってくれるでしょう。何も言いません、ブルース・リー先生の言葉を借りて言えば Don't think feel です。ということで次回バトルロイヤルを皆さんで見ていきましょう。お別れの時間となりました。さあ、じゃあお知らせありましたら、なんか、
はい、私がスタッフとしてお手伝いしている映画ファンの集いが、11月にも開催されます。日にちは11月26日土曜日、4時から夕方ですね。ぜひあの検索していただいて都合よければ参加してください。
はい、で次回からですね大喜利コーナー、この問題ターンと笑わせてね、こちらね始まります。映画館の座席に秘密のボタンを発見、押すとどうなる、こちらのねボケをぜひどんどん送ってきてください。この番組ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしております。
メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。そして次回のプチお題トークテイクアウトでは午前2時の映画祭マリで気にまりますではザ・ギフトを募集します。暗い映画愛で扱う作品はバトルロワイヤルです。こちらの感想などもお待ちしております。
それでは皆様、11月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
マリと
タンタンでした。
またねー。